ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ニュースからテレビの嘘の手法ということでですね、この頃テレビでとても嘘が多いということで、どういうふうにして嘘を見分けたらいいでしょうかと。テレビは大変に有意義な手法なんですよね。大きな放送局がありまして、取材班もいて、ドラマもできるし、さんまさんのような非常にこう優れた人を笑わせる人もいると。すごくいいんだけど、何しろ嘘が困っちゃうんですね。嘘さえなければ、NHK なんか僕らがお金払ってるわけですから。それで石油がなくなるって嘘はつくわね。それからスタップ細胞の嘘ついたり、それから温暖化とかいうのもそうだし、それからこの前の病気のやつも、ワクチンで亡くなった人をウイルスで亡くなったって放送したりね。そういうことをなぜするのかっていうことの、それは一つは作為的ですね。確信犯的、悪い放送っていうのがあって、もう一つはですね、アホだとかですね、癖というのが、あるんですね。それからテレビ局の傲慢さっていうのもあるんですね。で、ちょうどいい教科書が、この前の、大相撲の場所でありましたんでね。これはこういう記事が載ってたんですよ。キャー、小兵力士が大技。いぞりっていうんですかね、発動で191センチの巨体が宙に舞う逆転劇に割れんばかりの拍手と歓声。決まり手は何？沖縄の裏、ファンの興奮収まらずという記事がありましてね。この横にこういう写真が出てたんですよ。それで私もですね、かつて純情な頃ね、テレビとか新聞の人たちは、ちゃんとした人たちだから、嘘なんかまさかつかないだろうなと思っていた頃だったら、このまま記事を読んで、この横についてるこの写真見てですね、これ191センチの巨体が宙を舞う逆転劇と書いてありますので、この写真で宙に舞ってる方が191センチの巨体と思いますよ。そういうふうにこう、非常にうまい嘘をついてるんですね。これが実はテレビの嘘の手法なんですよ。で、私は、そういう経験があるので、これを見てですね、あれこれやったなと、また。これ、宙に舞ってる方はですね、これは、体つきから言って、191センチの巨体に見えなかったんですよね、私、この写真で。だからもう一つ変だなと思ったのは、詳しくは私その時わかんなかったんですけども、どういう技か知らないけれども、この巨体が舞っている時には、まだこれ土についてないですよ。しかもなんか技をかけたと思われる方はもう下についてますよ。っていうことは、勝負としてはこれ、宙に舞った方が負けたっていうのおかしいなと思ってですね。それで実はこれの動画を探して、動画を見てみたら、やはりそうだったんです。もう土俵に転がってる方が191センチの巨体なんですね。それで、宙に舞ってる方は小兵なんですよ。小兵力士なんですね。小兵立って力士だから170ぐらいあるでしょうけどね。小兵なんですよ。つまりこの写真は、小兵力士が宙に舞ってる写真なのにもかかわらず、解説は191センチの巨体が宙を舞う逆転劇ってなってるんです。これね、もうテレビずっと出てきた私としてもよくわかるんです。テレビの騙し手法なんですよ。で、この写真はなかなかいいんですよね。つまり、技をかけた方が宙に舞ってるんですよ。で、巨体を投げた後、その巨体の運動量の関係で、自分の体が浮いちゃうんですね。そういうことありますよね。それの時なんです。それから、細かいこと言えば、やっぱりこれは、幕の内とかそういうんじゃありませんからね。割れんばかりの拍手と歓声、興奮収まらずっていうのは、これ、過剰報道。だから、この、報道の中には嘘の報道と過剰報道が入ってるんですね。で、僕これを見て、すぐ思ったのは、実はゴルフの、名前言ってもいいんですけど、選手に問題はないんですからね。あれは有名なテレビのスポーツのアナウンサーが放送してましたけども、テレビのスコアでですね、2位の選手が1位になった、1位になったつって報道したんですよ。実は1位になってないんです。1位になるかもしれない瞬間にね、もう1位になった、1位になった、つって報道したんですね。これは後にいろいろ批判もありましたけどね。で、この種の 報道っていうのはアホかそれとも大げさに言う癖がついてるかどっちかなんですね。しかしこれがこれで収まればですね、まあ大したことはないんですよ。まあたわいないスポーツの嘘なんです。ところがこれが放送局に定着してるもんですから、定着してるとその定着が今度基準になってもうちょっと嘘つく。で、それがまた今度基準になってもうちょっと嘘つくんです。それでスタップ細胞みたいな嘘になるんですね。スタップ細胞ぐらいの嘘が一応通用すると今度の病気の嘘になって、さらに石油がなくなるよっていう嘘に達するっていうふうに、こう、嘘のこう、少しずつ地ならしみたいなものなんですね。だから大体こういったものはスポーツとか芸能でたわいのないところで嘘が蔓延して、それが職場全体にこう嘘ついていいじゃないか、このくらいいいじゃないか、お前こんなことをまあ問題にするのは素人だよ、テレビ知らないんだよっていうふうに雰囲気ができちゃうんですね。ということで、これはテレビの嘘手法の勉強の手法になりますんで、これを出しました。ところで、なんかね、報道の記事に、著作権があるっていう人がいるんですね。で、著作権っていうのは著作権法っていうのをよく見たら、よく見なくたっても、1条か2条の目的かなんか見たらよくわかりますが、事実ではないもの。つまり感情だとか、絵ですね。絵とか音楽ですよ。要するに事実ではないですよね、あれ。絵なんていうのはまあ想像ですよね。それから音楽なんかあって想像ですよ。ああいった人間の頭で生じる創造物であって、それで表現されたものを言うんですね。ですから、まあ人間の頭で考えたものっていうのはやっぱりオリジナリティっていうかね、それは独自性がありますから、まあそれを保護しようっていうのが著作権なんですね。ですから、ニュースで、事実を書いたものには著作権はないんです。まあそれ苦労してるじゃないかって言うんですけど、それは苦労はどんな場合だって苦労してるんで、著作権法っていうのは著作権、それは定義がありますから、法律ですからね。これは難しいんです。これはね、写真はこれ事実だと思うんですね。ですから写真には著作権はないと思いますし、最高裁の判例によれば、テレビに映ったやつをカメラで撮ったやつは、著作権は生じないようになってます。著作権ってのは本当に現物の生々しさ、絵ですとね、例えば絵をどっかの展示会にあったからそれを写真撮ったってやつは著作権が及ばないんですよ。そのくらいのものはですね、ものすごく精密に撮った場合は、そこのところ照明も検討してプロがね、綺麗に撮ったやつは著作権が生じる可能性があります。それは裁判でなくちゃその限界はわかりませんけどね。だけど我々がちょっと言ってカメラで撮ったなんてやつは入らないんで、これは入りません。だけども、この記述はこれ嘘でしょ？事実を示してないわけですよ。事実を示してないのは創作物とも言えるんですよね。で、これは難しいんですよ。私なんかが、NHK なんかは全部創作物かもしれないんですよ、あれ。事実じゃなくて。そうすると、事実じゃないものを使うと創作物ですからね、それは。だけど、これは犯罪性の創作物ですよね。犯罪かどうかはわかりませんが、国民からお金をもらって事実を伝えるよと言って事実じゃないものを流したと。その場合それについての著作権があるか。確かに事実ではない創作物。だから、著作権は基本的にあるんですけども、法律というのはね、善良な第三者を騙すような場合は違いますからね。ですから、まあ刑法はどうなのか知らないけど、民法ではですね、こういった著作権の問題っていうのは、嘘についてはやっぱり成立しないじゃないかと。芸術作品とかそういうこうね、正面からのやつはそうですけど、こういう報道を装って報道ではないというのものはですね、著作権及ばないんじゃないかと思いますが、これ難しいんですよね。著作権っていうのが、まあその書いてあることはっきりしてますよ。判例もはっきりしてます。判例はほとんど著作権法に書いてある通りです。当たり前ですけどね。頭に浮かんだ、創造物、感情とかね、思想とか、そういうに基づくものですから、これがね、感情、思想に基づいてるかったら、テレビは嘘をつくという思想がある場合は、もしかしたら、これが、著作権にかかるのかなと思ったり、わかりませんね。人間は崩れてくると崩れますからね。